キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは今週土曜日3月29日から公開されます白雪姫殺人事件です。まあその殺人事件というタイトルがついている通り、まあこれはもうサスペンスものと言っていいんですけれどもね、いろんなサスペンス作品がねありますよね、テレビでも映画でもね、皆さんねお好きですかサスペンス、テレビ映画毎日のようにいろんなね刑事ドラマだったりとか、それから2時間サスペンスなんてのもねありますね。まあこれももう何十年と続いている、まああの番組のジャンルですけれども、そうですね、まあ映画で言いますとやっぱり僕が一番そうだな、セブンとかね、もうほんとドキドキしましたね、これが押しつぶされるような感覚もありますしね。映画だったらセブンがちょっと思い出残ってるかな。あと羊たちの沈黙、まあ、このあたりも本当にね皆さんよくご覧になってたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、古くはヒッチコックのね、めまいとか、あの本当にあの古さを感じさせない、もう何回も見ましたけども、やっぱりドキドキする感じね。それから僕的にはサスペンスには欠かせない要素が一つありましてね、これがないとちょっとサスペンスっぽくないなと僕いつも思うんですけど、それは何かと言いますと美女ね、美人が登場してこないと僕的にはサスペンスとは呼んでおりませんが、まあいろいろ皆さんでサスペンスへの思いっていうのもあると思いますけども、まあ主に傑作サスペンスには洋画が多いような気がしますよね。まあ息もつかせぬ展開、どんでん返しがあったり、それから意外な犯人だったりとかね、まあこのジャンルで大抵のパターンっていうのはデスクしている、もう何十年もねサスペンスってものをやってきてますから、まあ、そういうふうに思われていたんですが、いやまだまだ新しいこういう切り口があったんですね。しかもそれが日本映画でそういう作品が登場したっていうのは映画ファンからしますとちょっと嬉しい感じがします。この映画タイトルから分かりますように、ある殺人事件を追ったサスペンスなんですが、まあ、被害者は三木のり子という24歳の女性です。まあ、これはもう誰もが認める化粧品会社の美人 OL だったことから、まあ、彼女の勤務先の人気商品にちなみまして、でこの事件は白雪姫殺人事件というふうに呼ばれるんですね。まあ、やがて同僚の白野美希という女性が、まあ、容疑者として疑惑を持たれるようになるんですが、さあ果たして白野美希は本当に犯人なのかどうなのかというのが、まあ、ざっくりとした大まかなストーリーですね。さてこの映画、まあ、単に事件の謎解きをしているものではないんですね。皆さんは何か事件が起きますと、まあ、その詳細、ね、気になったらネットとかで調べたりしませんか。まあ、僕も実際よくやりますけれども、検索かけてね。で特にツイッターなどのソーシャルネットワークサービスの上では、まあ誰かが誠しやかにつぶやいたその一言というのがあっという間に、まあ、事実としてね広まっていくことってありますよね。まあ噂話がいつの間にか、まあ、本当のような話になってるっていうこと、ネットの世界ではよくあるんですが、まあ、この映画の肝はまさにそこなんです。あのテレビ局に勤める赤星という男性は三木のり子の後輩という友人からこの白野美希のことを聞きまして、あのソーシャルネットワークの上でその情報をこうばらまきながらワイドショーのディレクターとしてこのミキの周囲の人々を取材していくんですね。まあ、犯人かもしれないという人の周りを取材していくんですね。で例えば、まあ会社の同僚だったり同級生だったり近所の人だったり、まあいろんな人たちが語るそのミキとミキのその姿というのは果たして本当の姿なのかどうなのか、まあ、こういったのはニュースとかワイドショーでは特に多いですよね。周りの人にいろいろ話を聞いて、犯人像を探ってみるみたいな、ね、まさしくそんなことが展開されていくわけですよ。でこの疑惑の女性白野美希を演じるのが人気女優の井上真央、被害者の三木のり子をモデルで女優の七尾が演じています。また情報を広めてしまう男、このディレクターの赤星を人気俳優の綾野剛が演じていますよ。で三木の周りの人々として、蓮仏美沙子、貫地谷しほり、金子信明など、まあ、若手の演技派が出演をしています。まあ、どの役者さんも本当演技が素晴らしくて、あの映画2度3度見るとなるほどここはそういう意味で、まあ、こういう表情だったのかと というふうにね思える、とても繊細な演技をしていますね。例えば同じ笑うでもいろんなやっぱりその時のシーン、シチュエーション、感情でいろんな笑いがあったりとかね、まあ、そういうのがこう何回か見ていくとなるほど納得っていうのが出てきたりするんですね。まあ1度目は純粋にストーリーを楽しんで、で2度目は役者さんの演技を楽しんでみるといいかもしれませんよ。まるでこうね、一粒で二度おいしいグリコのキャラメルのような、そんな映画なんですね。で監督はアヒルとカモとコインロッカーやゴールデンスランバーなどで、まあ、一風変わった、サスペンス作品を生み出した中村義弘監督です。で中村監督はあの新人の起用の仕方に定評のある監督でして、まあ、あの堺雅人や鈴木福君などもまた無名の時代に起用してブレイクのきっかけを作ったことでも有名なんですね。役者の将来性を見抜く、まあ、鑑識眼ね、そういった目があるんでしょうかね。で今回の白雪姫殺人事件で言いますと、まあ、井上真央、綾野剛の主役の2人はもちろんなんですが、サブキャラの、まあ、七尾ね、それから金子信明なんかが、まあ、これまでのイメージと全く違った新境地を見せていますよ。まあ、普段知ってる顔とは違う役を演じております。この辺り面白いですよね。でこの映画では、まあ、様々な登場、まあ人物のその証言っていうのが紹介されていくんですけれども、まあ、このようなスタイルの作品を海外では黒澤明監督の傑作に敬意を表して羅生門スタイルというふうに呼ぶんだそうです。これあの映画羅生門というのは、まあ、1950年の作品なんですが、まあ、今回の作品は羅生門発表当時にはなかったネット社会という、まあ、現代的な切り口を使って見事に21世紀の新しい羅生門誕生させています。黒澤監督の羅生門とぜひ比較して見ていただきたいと思いますね。これいろんなつぶやきやら何やら出てくるんですが、見てる間につぶやいているその人たちの中の一人に自分が気がついたらなってるんですよ。これが不思議と、うん、で自分も気がついたら心の中でねつぶやき始めるんですね。そんな感覚に襲われていく映画で、映画の中にぐーっと入っていくこの演出ってのは本当見事だなと思いますね。だからこそ最後にの、まあ、誰が犯人になっていくのか、犯人なのか、ね、その辺がどんどんこう分からなくなっていくっていうのは、引き込まれたら、ね、分からなくなる、こう迷路に入るようなそんな感じですよ。非常に面白い作品です。で原作はこれ告白やそれから夜行観覧車のベストセラー作家、港かなえです。港かなえ作品はここ数年で、まあ、テレビとか映画でたくさん映像化をされてきました。で、これまで、ベストの出来がこの白雪姫殺人事件じゃないかなと僕は思いますね。で港作品ではエンディングで割とこうブラックなね後味というのが、これ魅力なんですけれども、この作品は映画的なひとひねりが効いています。一番最後これねもうちょっと泣ける展開になっていますね。引き込まれちゃったらね最後多分泣かずには入れないと思いますよ。原作ファンの方にもこれ楽しんで見られると思いますよ。映画を見ながら、まあ、こんな状況あるあるねそう思いつつ、引きずり込まれていく。で似たような状況を僕たちは毎日目にして、まあ、そういったことにね情報に踊らされていないか、まあ、胸に手を当ててみたくなるそんな映画じゃないでしょうか。日本でもこんな面白いサスペンス作品ができるんですよね。ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。今日紹介した映画白雪姫殺人事件は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で今週土曜日3月29日から公開されます。それではこの映画白雪姫殺人事件の中で使われるこの曲をお届けしましょう。劇中に登場するクラシックユニットの曲なんですが、あのつけ麺の3人にそっくりなんですが、まあ一応あくまでも別人ということです。お届けしましょう。芹澤ブラザーズで All Alone in the World。